こまめな換気、手洗い、手指消毒、3密の回避、マスクの着用といった対策にご協力をお願いします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本市及び過去の広報杉並掲載の催し等が変更、延期、または中止となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
区民意見を募集します。杉並区まちづくり基本方針案、杉並区都市計画マスタープラン。現在のまちづくり基本方針は平成25年に策定しましたが、この数年間で私たちを取り巻く社会環境は大きく変化しています。これまでのまちづくりの進捗を踏まえて、基本構想に掲げる区の将来像を実現するため、まちづくり基本方針の改定に向けて検討を進めています。この度、杉並区まちづくり基本方針案をまとめましたので、お知らせします。皆さんのご意見をお寄せください。問い合わせは、都市整備部管理課へ。皆さんの町への思いを聞かせてください。杉並区長、岸本さと子。私の区長就任前にほぼ完成していた、杉並区町づくり基本方針、骨子案は、就任後に私の判断で見直しを決め、ゼロカーボンシティの実現に向けた視点を中心に据えた内容に修正した後、10月に区民の皆さんへお示しいたしました。骨子案に対するご意見は、10月1日から17日までの募集期間だけで549件にも上り、私もすべて拝読させていただきました。熱意と知見が詰まったご意見を寄せてくださった区民の皆さんに心から感謝申し上げます。集まったこれらのご意見を参考に修正した骨子案をベースとして、杉並区まちづくり基本方針案を策定しましたので、今回、区民等意見提出手続きに基づき、ご意見を募ることといたします。先の区長選挙での私の公約集のタイトルは、対話から始まるみんなの杉並構想です。区長に就任以来、キックオフミーティング、さと子とブレストといった対話集会や、区立施設再編整備計画に係る地元の説明会など、様々なチャンネルを通して区民の皆さんから、意見やアイデアを伺う機会を設けてまいりました。今回の方針案についても、各地域で1回、計7回の説明会を実施します。対話は、区政を形作る源泉です。そして、対話を始めるためには、皆さんが思いを言葉に乗せて発していただくことが不可欠です。意見提出期間は、従前よりも長い1ヶ月半としましたので、関心のある部分だけでも一読いただき、皆さんの思いを聞かせてください。より良い未来につながる杉並の街を作るため、一人でも多くの方のご協力をお願いいたします。意見提出方法等、閲覧意見募集期間、5年1月31日まで。31日の消し印有効です。閲覧場所、都市整備部管理課、区役所西棟5階、区政資料室、西棟2階、区民事務所、図書館、休業日を除く。区ホームページでもご覧になれます。ホームページは、https://www.city.sugina.my.toky.jp/意見提出方法 はがき、封書、ファクス、E メール、閲覧場所にある意見提出用紙に書いて、都市整備部管理課企画調査係、ファックス 5307-0689、メールアドレス toshikaku@city.suginami.lg.jp。 ご意見には、住所、氏名、在勤在学の方は、勤務先、学校名と所在地。事業者の方は、事業所名と所在地。代表者の氏名を記入してください。区ホームページにもご意見を書き込めます。なお、後日いただいたご意見、原則全文は、区ホームページで公表するほか、ご意見の概要と、それに対する区の考え方などは、広報杉並や区ホームページ等で公表する予定です。ご意見の全文公表を望まれない方は、その旨を書き添えてください。また、住所、氏名を公表することはありません。杉並区まちづくり基本方針とは、まちづくり基本方針の目的。杉並区まちづくり基本方針、杉並区都市計画マスタープランは、杉並区の将来都市像のイメージと、まちづくりの目標を明らかにすることにより、まちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的としています。将来都市像とまちづくりの目標。将来都市像。杉並区基本構想において、今後、おおむね10年を展望した、杉並区が目指す街の姿としている、緑豊かな住まいの都を街づくり基本方針の将来都市像とします。街づくりの目標。みんなで作る、災害に強く、犯罪を生まない街。多様な魅力と交流が生まれ、賑わいのある快適な街。気候危機に立ち向かい、緑あふれる良好な環境を将来につなぐ街。目標年次。おおむね20年後の未来を展望しながらも、基本構想及び総合計画との整合性を図るため、令和12年度を目標年次とします。なお、まちづくりの進捗状況や社会経済環境の変化などを踏まえ、必要に応じてまちづくり基本方針の見直しを行うこととします。まちづくり基本方針の体系。杉並区基本構想。緑豊かな住まいの都のもとに、杉並区総合計画、実行計画が策定されています。今回改定する方針は、杉並区まちづくり基本方針、杉並区都市計画マスタープランです。まちづくり部門に関連する計画、バリアフリー基本構想、地域公共交通計画、住宅マスタープラン、景観計画、緑の基本計画、などのうち、今年度策定・改定を予定している計画は、バリアフリー基本構想と、地域公共交通計画です。総合方針・分野別方針の概要。8つの分野別の方針を立て、それぞれに基本的な考え方と、具体的な方向性を定めています。1、土地利用・市街地整備方針。まちづくりの課題。適正な土地利用を立案し、戦略的・計画的に誘導していくとともに、多新型拠点の形成を図り、市街地の状況に応じた整備を推進していく必要があります。基本的な考え方。1、 地区特性に応じた土地利用、市街地整備の推進。2、地域の魅力あふれる多神型まちづくりの推進。3、誰もが暮らしやすい住宅施策、住環境整備の推進。4、戦略的・計画的な土地利用の推進。2、道路整備方針、まちづくりの課題。生活基盤である道路網を整備し、安全で快適な歩行者・自転車空間を確保していく必要があります。基本的な考え方。1、体系的な道路網の整備。2、安全で快適な歩行者・自転車空間の確保。3、交通整備方針、まちづくりの課題。公共交通の利便性の向上や新たなモビリティサービスへの対応を進めていく必要があります。基本的な考え方。1、公共交通の利便性向上。2、安全で快適な自転車利用の推進。3、新たなモビリティサービスへの対応。4、ユニバーサルデザインのまちづくり方針。まちづくりの課題。子どもから高齢者まで誰もが気軽に利用でき、移動しやすいまちにしていく必要があります。基本的な考え方。1、誰もが気軽に利用でき、移動しやすいまちづくりの推進。2、重点整備地区等におけるバリアフリー化の推進。5、防災・減災・事前復興まちづくり方針。まちづくりの課題。地震や水害など様々な災害から区民の生命・財産を守り、犯罪を生まない安全な町を築いていく必要があります。基本的な考え方。1、地震等の災害に強いまちづくりの推進。2、総合的な治水対策の推進。3、地域の防災対応力の強化。4、事前復興まちづくりの推進。5、防犯等に配慮した安全な住環境整備の推進。6、緑と水のまちづくり方針。まちづくりの課題。緑と水のネットワーク形成など、快適な環境を守り、創出する必要があります。基本的な考え方。1、公共緑地空間の整備の推進。2、民有地などのまとまった緑の保全。3、街並みの緑の保護と充実。4、グリーンインフラを活用した水と水辺のある環境づくり。5、緑と水のネットワークの形成。7、景観まちづくり方針、まちづくりの課題。杉並らしさを感じられる個性あるまち並みや景観を醸成する必要があります。基本的な考え方。1、杉並らしい景観づくりの推進。2、多施策との連携と普及啓発。8、ゼロカーボンシティを目指すまちづくり方針、まちづくりの課題。ゼロカーボンシティの実現を目指し、地球温暖化防止に資する取り組みを総合的・計画的に推進する必要があります。基本的な考え方。1、ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みの推進。2、環境施策の推進。以上が総合方針・分野別方針の概要です。杉並区まちづくり基本方針案の説明会を開催します。まちづくり基本方針案に関する説明会を開催します。また、説明会と合わせて、まちづくり基本方針案のパネル展示を行います。まちづくり基本方針案に関する説明会。いずれも時間は午後6時から8時。対象、区内在住在勤在学の方。 定員各50名、申し込み順です。申し込み、電話で、都市整備部管理課企画調査係、または、ロゴホームから申し込み。URL は、https://logoform.jp/f/アルファベットの qsp 数字の0大文字 u。 申し込み期間12月22日午前9時から5年1月6日午後5時まで。なお、説明会の参加は1人1回です。車での来場はできません。まちづくり基本方針案のパネル展示。いずれも時間は午後5時から8時。説明会と同日、同会場。説明会パネル展示の日程と会場。5年1月11日水曜、いぐさ地域区民センター、下いぐさ 5-7-22。1月12日木曜、西荻地域区民センター、桃井 4-3-2。1月13日金曜、荻窪地域区民センター、荻窪 2-34-20。 1月17日火曜、高円寺障害者交流館、高円寺南 2-24-18。 1月18日水曜、高井戸地域区民センター、高井戸東 3-7-5。 1月19日木曜、阿佐ヶ谷地域区民センター、阿佐ヶ谷北 1-1-1。1月20日金曜、永福泉地域区民センター、泉 3-8-18。いずれも、問い合わせ、都市整備部管理課、企画調査係へ。